2026年メディケア Part D エクストラヘルプの所得試算基準と申請方法。2026年のメディケア Part D エクストラヘルプは、一定の所得試算基準を満たすメディケア、以下2社2社の初回幅薬保険料と薬代の負担を軽減する連邦支援制度です。自動的に受給資格を得られない人は、年間を通じていつでも SSA のオンラインまたは電話窓口から申請できます。2026年の一般基準は、個人では年収23、90、40ドル、資産18、税で90ドル、同居する夫婦では、合算年収32、40、60ドル、資産36、100ドルです。エクストラヘルプの承認を受けた人には、2026年に免責額0ドル、一応、歩法当たれり、ジェネリック医薬品は最大誤算10ドル、その他のブランド医薬品は最大 12.65 ドルという費用基準が適用されます。Medicaid、Medicare Savings Program、または SI と Medicare を合わせて受給している人は、通常自動的に受給資格を得るため、SSA への別途申請は必要ありません。自動的に受給資格を得られない場合、Part D への加入前後を問わず、いつでも SSA に申請でき、定められた年次申請義はありません。公表基準を少し上回っていても、勤労所得、扶養家族、LSKS ハワイ在住などの例外が適用される場合があるため、SSA による個別審査を受けることができます。Medicare Part D Extra Help は、職と資産が限られている Medicare 受給者の処方薬費用を軽減する連邦低所得者向け補助制度である、Social Security Administration SSA が申請と資格審査を担当し、承認された支援は Medicare Part Part D の保険料免責額処方薬の自己負担額に反映される。2026年の所得試算基準、2026年の一般基準は次の通りである。夫婦の基準は、結婚している2人が同居している場合に適用される。世帯区分、年間所得基準、試算基準、個人23、90、40ドル、10、KP90 ドル、同居する夫婦の合計32、40、60ドル、36、100ドル試算上限には、葬儀前総費用として除外できる金額が反映されている。CMS が示す18、で90ドルと30ドル。100ドルは、それぞれ1人当たり1、500ドルの葬儀費用の除外分を含む金額である。この基準は、すべての申請者を機械的に不合格とする絶対的な基準としてのみ使用されるわけではない。次に該当する場合は、工事額より所得が多少高くても SA に申請し、個別の判断を受けられる可能性がある。同居する家族を扶養している場合、または配偶者に勤労所得がある場合、生活費の基準が異なるアラスカまたはハワイに居住している場合、最近の退職、失業、離婚、配偶者の死亡などに現在の所得が減少した場合、申請書には現在の状況と予想年間所得を正確に記載する必要がある。最終的な資格は SA が申請者の世帯構成、所得の種類、控除可能な項目、及び資産を審査して決定する。どのような資産と所得を確認するのか。SSA は現金化して生活費や医療費に使用できる金融資産を主に確認する。一般的に確認される資産当座、普通預金口座と譲渡性預金証書、ギャム式、債券、直債券及びミューチュアルファンド IA IRA 401などの退職口座、居住用の自宅以外の不動産、現金に換えられるその他の投資資産。一般的に資産から除外される項目、本人が居住する住宅車両、家具と個人の所持品、墓地と一定の葬儀買葬費用。一般的な生命保険証券所得審査には、Social Security EQ だけでなく、賃金、自営業所得、年金、年金保険の支給額、鉄道退職給付、退役軍人給付、その他の定期所得が含まれる場合がある。特定の支給金は法律に基づいて除外されるか、一部のみが参入される場合があるため、申請者が自己判断で除外せず、SSA 請書の質問に従って全て記載するのが安全である。エクストラヘルピが軽減する2026年の費用、2026年にエクストラヘルピ受給者へ適用される一般的な費用の上限は次の通りである。費用項目、2026年の適用内容は、D 月額保険料基準保険料の範囲内で0ドル年間面積額0ドル、一般医薬品優先ジェネリック医薬品、1処方あたり最大50ドル、その他のブランド医薬品、1処方あたり最大 12.65 ドル、 冒頭に記載された処方薬の金額は、メディケールが保証する医薬品に対する自己負担額の上限である。所得水準、メディケールの資格、長期療養施設への入居状況によっては、実際の負担額がさらに低くなるか、デイドルになる場合がある。保険料ドルの給付は、地域別の基準保険料上限内のペール、D プランを選択した場合に適用される。基準より高額なプランや追加給付を含むプランを選択すると、差額を負担する場合がある。薬がそのプランの医薬品リストに含まれているか、利用する薬局がネットワークに加入しているかも確認する必要がある。自動資格と別途申請が必要な人、次のいずれかに該当し、メディディケールを受給している場合は、通常、エクストラヘルプの資格が自動的に付与される。州のメディケイドによる全保障を受けている人、メディケアセービングスプログラムを通じて、州政府からメディケア保険料の支援を受けている人、サプリメンタルセキュリティ。インカム SSI とメディケアを同時に受給している人自動資格者は、SSA のエクストラヘルピー申請書を別途提出する必要はない。メディケアまたはメディケイドが資格情報を確認した後に通知書を送り、必要に応じてパート。D プランへの加入を支援する。次のような人は SSA に直接申請する必要がある。メディシェアはあるが、メディケイド、メディケア、セービング、セービングス、プログラムまたは SSI を受給していない人、過去に自動資格を得ていたが、その資格が終了した人、現在の所得と資産が基準内まで減少した人、自動資格の通知を受け取っておらず、自身が基準を満たしていると判断する人、エクストラヘルプの承認と PD プランへの加入は別の手続きである。エクストラヘルプを実際の処方薬費用に適用するには、PER。D プランに加入している必要がある。まだプランがない場合は、メディケールがプランを指定することがあるが、服用中の薬と利用する薬局を基準に、適切なプランであるかを自分で確認する方が良い。申請前に準備する資料、オンライン申請書で全ての証明書類を直ちにアップロードする必要はないが、次の情報を事前に準備しておくと正確に記入できる。SSA が審査過程で追加の確認資料を求める場合がある。本人と配偶者のソーシャルセキュリティ番号及びメディケア情報、最近の銀行、預金口座、加算、株式、債券、ミューチュアルファンド及びその他の投資資産の現在価値 IRA411K などの退職口座残高、自宅以外の不動産の価値と関連する負債、ソーシャルセキュリティ、自営業、年金及び年金保険による所得、退役軍人給付とその他の定期支給額同居する配偶者の所得資産情報を同居し、経済的に扶養している家族に関する情報、金額を正確に覚えていない場合は、最近の口座明細書、年金支給明細書、給与明細書、給付決定通知書を確認する。故意に資産や所得を記載しなかった場合、審査が遅れたり、資格決定が変更されたりする可能性がある。SCA にエクストラヘルプを申請する方法。自動資格の有無を確認、メディケイド、メディケア・セイヤー・セービングス・プログラムまたは SSI を受給している場合は、まず自動資格の通知の有無を確認する。自動資格者は同じ給付を受けるために SSA 申請書を再提出する必要はない。2.SSA オンライン申請書を記入、SSA の公式エクストラ・ヘルプ申請ページで、本人と配偶者の所得、金融資産、年金及び世帯情報を入力する。申請内容は提出前に再確認し、留守確認情報を保管する。3. 電話サポートを利用、オンライン申請が難しい場合は、SSA 代表番号1-877-2020-13に連絡し、申請支援や電話予約を依頼できる。聴覚支援用の TTEE 番号は1-800-25-7078である。メディケア関連のプラン相談には、1-absolute medicare または、居住地の State Health Insurance Assistance Program を利用できる。4.SSA の決定通知確認。SSA は提出された情報を審査した後、承認または却下の決定を郵便などで通知する。追加資料の提出を求められた場合は、通知書に記載された期限と提出方法に従う。承認通知書には給付の適用に必要な情報が含まれる場合あるため、保管する。5.パーディープランの状態を確認、承認後、メディケアアカウント、またはプランの案内通知を通じて、シュアヘクスが適用されているか確認する。処方薬リスト、ネットワーク薬局、保険力も合わせて確認しなければ、実際の費用を予測できない。申請期間と再申請、エクストラヘルプには、 特定の年次申請期限はない。資格があると判断した場合は、Part D への加入前でも加入後でもいつでも SCA に申請できる。却下された後に所得や資産が減少した場合は、翌年まで待たずに再申請できる。例えば、失業、配偶者の死亡、離婚、資産の取り崩しにより財政状況が変わった場合は、新しい現在の情報を反映して再申請する。SCA の決定が事実と異なると思う場合は、決定通知書に記載された再審査、または異議申立ての方法と期限を確認する必要がある。自動資格が終了するとの通知を受けた人も、現在の所得資産基準を満たしている場合は、SCA に別途申請できる。申請後に確認する自己エクストラヘルピーの承認だけで、服用中のすべての薬が自動的に保証されるわけではない。選択したパー D プランの医薬品リストと事前承認条件を確認する必要がある。基準保険料を超えるプランでは、月額保険料の差額が生じる場合がある。住所、婚姻状況、所得または資産が大きく変わった場合は、SCA と関連機関の案内に従って情報を更新する。自動資格者は、Medicaid、Medicare Savings Program または SCA の資格変更が Extra Help にも影響する場合がある。Extra Help は申請時期を年次未 Medicare か入期間に限定していない。現在の基準に近い Medicare 受給者は、自分で不合格だと決めつけるのではなく、SCA に申請して正式な決定を受けることが最も正確である。